Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校師専門の求人求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス。T シャツプリントの SE カンパニー。そして、学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局、第3の居場所スタジオよりお送りします。皆さんご無沙汰しておりますカズのパーティー探し、12月放送分となっております。2025年ラストの放送です。カズのパーティー探しですね、早いものでって言ってるんですけど、12月になると必ず言っちゃいますよね、この言葉、早いものでってまあね、12月になったらもうあっという間やったなってなんか振り返るんですけど、まあそれなりに充実した日常を送ってたとは思うんですけどね、はい、なのでちゃんとしっかりね、1年間充実した生活を送ってた、いろんなことしてたとは思うんですけど、12月になるとなんか振り返ってみるとあっという間やったなって、なってきますよね。でなんかなんていうの、時間に余裕がある人ほどなんかのんびり生活しちゃうというか、で時間に有限な人、なんか切羽詰まってる人とか時間がない人の方がなんかたっぷりしっかりとなんか時間の使い方有効活用してる人が多いんじゃないかなと、思います。はい、僕もね一回入院をしまして、で退院してからリハビリ生活があったんですけど、よいしょ、ちょっとごめんなさいね。それが、1年間リハビリ生活をしてたんですけどね。でその時はもう仕事行かなくても休業保証みたいな感じで、ずっと給料が入るみたいな、まあちょっと何割かカットあったと思うんですけどっていうのがあって、でリハビリ通ってたらいいだけっていう、はい、なのでねめちゃくちゃ時間あったんですよ、1年間。なのでなんかできるやろって思ってたくせに何もしなかった。はい、もう時間にゆとりがあればあるほど何もしなくなる。でその時20代やったんでね、余計なんかなんていうの、もう焦るとかもなかったんですよね、まだまだ若いしみたいな。なんかおっさんになってしまったらちょっと焦るじゃないですか、時間もなくなってくるやらどうやらみたいな、僕今の年とかって余計なんですけどね。なんですけど20代やったら何にもしないでも OK みたいな、のんびりしちゃう、とりあえず遊びたいみたいなっていうのがあって、結局何にもなかった1年になりました。はい、で僕が大好きな漫画なんですけど、漫画の中で、人間はちゃんと寿命がこの現実の人間と同じぐらいしかないんですけど、魔物が数百年生きるっていう、千年も生きひんか、なんかそんな漫画がありまして、でその中の長生きしてる人がポソッとなんか、魔物は長いこと生きる分のんびり生きてしまいがちみたいなっていう話をしてて、でも人間は寿命が短い分なんか何やろ、せわしなく生きるっていう、そういう人間が好きみたいな、っていう人間のことが好きな魔物っていう人がいてて、いやそれまさにそうやろなって、なんか長生きできたらいいってわけじゃなくて、うん、なんかねたっぷり時間があったらのんびりしちゃう人間だからこそ、なんか有限っていうね意識で生きれたらめちゃくちゃ充実した人生を送れるんじゃないかなって今喋ってて思いました。なのでほんまにのんびりしすぎるのも良くない。ただね、なんていう、休みの日に寝てし一日中寝てしまった最悪やーって思うのも僕はしたくなくて、一日中寝てしまったんやったら、それを体がしたかったんだろうっていう。で逆になんかこれやらなあかんのになんか起きれへんでダラダラしちゃって、結局なんかもうずっと動画見てたってなったらまた話は変わってくるんですけど、一日中なんか寝てしまってた、何もなんか予定も入れずに寝てしまってたっていうのはもう普通に休んでよかったんじゃないかなって思うんで、 それをなんか罪悪感としても最悪やってなっちゃうと、せっかく休んだのに休めなくなっちゃう、脳みそがまたなんかしんどくなっちゃうと思うんで、たっぷり休めたらよかったでいいんじゃないかなとは思ってます。はい、なのでたっぷり時間ね、有効活用して生きていきたいですね。僕ももうなんかなんだかんだいい年になってきたんで、僕多分ね、こちらラジオキャムネットでラジオキャムネットさんでラジオやらせていただいた時ね、最初このラジオのタイトルじゃなかったんですけどね、別の方でやってたんですけど、26歳とかやったんですよね。だから僕今38歳なんですよ。12年前、はい、あの頃は若かった。今まあ若いっちゃ若いと思うんですけどね、まだまだ動けるんで、なんですけど言ったら中年の領域じゃないですかね。26歳やったらなんかまだ若者って思われるかもしれないけど、38歳ってなったら中年やんって思われちゃう年齢なんでね、だからちょっとしっかりと充実した人生を送りたいなと思っております。はい、よろしくお願いします。来年もですね、よろしくお願いします。はい、ということでお便りがね、ちょっといくつかだけ読ませていただきたいなと思っております。今回もですね、ラジオとコラムどちらからも、お便りいただいているので読ませていただきます。カズのかっこ悪くたってええやないのコラムの方ですね、お便りいただきました、ありがとうございます。お風呂場の脱衣所にラジオを持ち込んでお風呂にいる間に聞いてリラックスしています。かっこ悪くたってを読んでいましたが、したいことを我慢しないとありますが難しいです。我慢我慢の人生です。あー辛い。そんな私も誕生日でまた一つ年を取ります。キャラメルさん47歳香川県水戸市主婦の方ですね。水戸よで合ってるんかな。毎回僕ここでいつも検索を始めるっていうね、あるあるです。僕漢字がほんまに弱いんで、水戸市で合っておりました。おすごいなんか良さそうなとこですね。めっちゃいいですね、ありがとうございます。ラジオを持ち込んでって書いてるんですけど、かっこ悪くて呼んでたんですね。ありがとうございます。お風呂で呼んでたのかな。まあありがとうございます。でかっこ悪くたってて、もう略してくれてるんですね。かっこ悪くたってええやないのなんですけど、かっこ悪くたってを読んでましたがって結構いいですね、略してくれるの。我慢我慢の人生です。ああつらい。すごいしんどい大変なことがあったんでしょうね。もうなんか世の中でね、我慢しないといけない世の中が多いと思うんですよ本当に。で僕も本当に我慢ばっかりしてきた人間なんでね、足並みを揃えるとか、なんか先輩の言うことは絶対とか、僕結構ね上下関係厳しい縦社会の会社に入ってたんで、だからもう先輩の言うことは絶対で、嫌って言うなとか、ムスッとすなとかね、ムスッとしたらしばくぞみたいな言われてて、めちゃくちゃ厳しい。まあその分人情があってね、面倒は見てくれてたんですけど、先輩の言うことは絶対聞けと、で言われたら絶対やれと、理由が分からんくてもやれみたいな、そういう会社やったんで、本当にこれ何の意味があるんやろって思いながらずっとやってました。そんな感じやったんでね、なんかもう我慢我慢してて、で会社の仕事内容も僕が好きな内容ではなかったんで、今だから言うんですけど、だから仕事も楽しくないし、なんか人間関係はまあまあ半ば良かったけど、なんか窮屈というか、で僕がやりたいこと音楽ができないとかっていうのがあって、もう本当に僕も我慢我慢ずっと我慢してた。まあそんななんかね、キャラメルさんの我慢と比べたらしょぼいわって思われるかもしれないですけど、ね、我慢をするってね本当に体に毒なんで本当はしたくないんですけどね、まあ我慢を全くしなくなったらただのわがままなんですけどね、なんですけど、自分の本当になんかやりたいは優先してあげてほしいなと、自分にちょっと優しくしてあげてほしいなとも思ったりするんですけどね、やっぱ環境によってはできないところもあると思うんでね、辛いと思うんですけど、いやまた一つね年を取るんですね、もうじきでしょうか、もう何歳になってもね本当におめでたいことなんで、年を取ってなんか新しいことにチャレンジしようみたいな、そんなエネルギーが湧いてきたら多分ねすごく楽しいことがいっぱい見つかると思うんでね、我慢はしてるけど楽しいことも見つかるっていう、そんなこともね、時間がないかもしれないけど、その時間のない中での、そうさっき言ってたことですよ、時間が有限やからこそなんか大事に使えるっていう、だちょっとした時間でそのやりたいことができるっていう、もう5分睡眠を削ったら5分間なんか楽しいことができるとかね、そんなこともあったりするんで、だから僕だったら5分寝るのを惜しんで5分間ちょうど1曲歌えるとかね、そんなこともあるんで歌を歌うっていうことが できちゃいます。寝るの5分削ったら、はい、そんなことがあったりとか、早く起きるとかね、ってするとちょっとやりたいことができるっていう、はい、なので、まあ、いっぱい寝たいかもしれないですけども、ちょっと睡眠を削ってみてはどうでしょうか。はい、そんな感じで本当に楽しくいきましょう。本当に楽しくいきましょう。楽しいと思ってたら楽しくなるんで。はい、ありがとうございます。はい、次の方、カズのかっこ悪くたって嫌なのコラムからお便りありがとうございます。なんだか言葉すべてが本当にそうだなと納得しました。私自身、楽しそうな人を見て同じことを思ったことがあります。自分の好きなこと、やりたいことをやれる人生、とても素敵だと思います。ちくわパパさん、34歳、愛知県尾張旭日市会社員の方、漢字読み方合ってるでしょうか。ちょっとね、ちょっともう一回調べますね。土地の名前っていうのがまた難しい。尾張旭日市、合ってた、素晴らしい。だんだんだんだん覚えてきました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に先ほどの方もそうだったんですけどね、自分なんていうの、楽しそうな人を見ると本当に楽しくなってくると思うんですよ。楽しそうな人を見て、なんか妬む人とか怒る人とか中にはいると思うんですけど、その人たちも本当は楽しみたいんだと思うんですよ。でも自分には無理やって思い込んでるからできないんじゃないかなって僕は思うんで、ぜひなんか楽しそうな人を見たら楽しくなってください。もう絶対その方がいいと思います。つい最近なんか新婚旅行に行った知り合いがなんか写真をね送ってくれて、海外旅行で奥さんと一緒に撮ってる写真、それを見たらすっごい幸せになりました。なんか、はい、たまに妬む人やったらなんかもう私にはパートナーがおらへんし、こんな見せつけてみたいな、なんか悪いとこばっか見つけようとする人もいるんですけど、そんなんならなくていいです。幸せやなってなったらいいと思います。本当に幸せな笑顔を見て妬むんじゃなくて、その笑顔を一緒になんか受け取るというかね、こっちも幸せになりましょう。幸せになれるんで、なんかエネルギーってやっぱそう伝わってくるんでね。はい、ありがとうございます。はい、次、カズのパーティー探し、カズのかっこ悪くたって嫌ないのどちらからもいただいてます。カズのパーティー探しは心に沿って寄り添ってくれるような温かさと前向きな力強さを感じるラジオ番組です。ありがとうございます。カズさんの語りには飾らない人間らしさと聞く人の背中を押してくれる優しさが滲んでいて、かっこ悪いことを否定するのではなく、それを受け入れ笑い飛ばしながら前に進む姿勢に深く共感しました。ありがとうございます。ラジオキャムネットのチャンネル B、そう、チャンネルがあるんですけど、いろいろ A とか C とかね、チャンネル B で配信されているこの番組はすごいよく知ってますね。リスナーとの距離が近く、まるで友人と語り合っているような、安心感があります。日々の悩みや迷い、ちょっとした心配もそれでええやんと肯定してくれる言葉の数々は、忙しい毎日の中で忘れがちな自分らしさを思い出させてくれます。カズさん自身の経験や仲間とのやり取り、時にはユーモアを交えたトークが聞く人の心をほぐし笑顔にしてくれるのがこの番組の魅力です。うん、素晴らしい。かっこ悪くたってええやないのというメッセージは、誰もが抱える不安やコンプレックスに光を当て、ありのままの自分を肯定する勇気を与えてくれます。これからもそんな心のパーティーを届けてくれるこの番組を応援していますという、 AY さん46歳兵庫県西宮市会社員の方からです。ありがとうございます。 AY さん、なんか前にもお便りいただいた気がするんですよね。いや、ありがとうございます。本当に西宮なんて超ご近所ですよ。尼崎なんて隣です。ありがとうございます。お隣の C から、ちょっとおしゃれな C から、はい、ありがとうございます。本当にこんなにね丁寧にお便りいただけるなんて、このお便りを打つ時間がありがたい。そんなんもうね10秒でできるわけじゃないですからね、数分かけて多分打ってくれてると思うんでね、本当に感謝感謝です。本当にありがとうございます。はい、それではですね、今日もちょっと喋らせていただきたいなと思います。最近あった出来事ですね。最近僕は旅にいくつか出たんですよね。すごく遠いところ、土地名を出すとちょっと申し訳ないことになるので、出さないことにします。はい、1個はね。でそこに子供の頃からの幼馴染とちょっと2人で行ってきたんですよ。 結構時間かかりました。もう7時間8時間ぐらいかかったレベルです、何を思ったか昼に出発しまして、で晩に着くっていう、で晩に着いてなんか軽くご飯食べて、満喫泊まって寝て、で次の日にまた活動して、で夕方5時にそんなもうそろそろ帰路に着こうぜって言って夜中の1時に帰ってくるっていう、1時2時やったかな忘れたけど、とんでもない距離の、旅に行ってきました。弾丸ですね。だからお土産も何もほとんど買えずに帰ってくるっていうことがあったんですけど、そちらに行った時に僕の旅行の醍醐味っていうのは、あの旅の先でのなんていうやろ、そっちの人と喋るみたいなっていうのが僕はすごく好きなんですけどね。でこっち、あのここから来たんすよみたいなんで会話をするっていう、そういうのが楽しみなんですけど、なんとまあ全員ってわけじゃなかったんですけど、なんか割合が結構多かったのが愛想が悪いあのお土産屋さんの店員とかね、観光地の店員さんがすごく愛想が悪いっていう印象でした。そこの土地では普通なのかもしれないんです、普通なのかもしれないんですけど、ちょっとびっくりして、例えばですね、なんか観光地の何やったっけな、あれパイ何やったっけ、チョコパイじゃない、パイ、リンゴが入ってるパイ、アップルパイか、アップルパイが有名なところがあって、観光地の中のなんか商店街みたいなところの中のアップルパイがすごい有名で並んでて、で僕も買おうと思って、その幼馴染ちょっとトイレ行ってくるから買っとってみたいに言われて並んでて、ほんなら一番先頭で買いに来た人が十何個頼んでて、めっちゃ頼むやんと思ったら、店員さんに対して、いやここのアップルパイめっちゃ美味しくて、次来た時も絶対買わなあかんって思ってたんすよって、なんかワクワクした話をしてて、ほんならその店員さんがありがとうございますって終わりっていうねそんだけみたいな、すごいなここの人って思ったんですよ。まあここの人だけかなって思ってて、でまた別のとこに移動してで温泉に入ったんですよ。で温泉入った後でお土産が売ってるところがあったんで、受付カウンターの人に、なんかここで人気なお土産って何なんすかとか言って、なんかおすすめ教えてくださいよって言ったら、よく売れてるのはあちらですぐらいで終わって、はいみたいな、え売る気ないんみたいなめっちゃ冷たいやんっていう感じやって、すげえなーって思ってて、んでなんかめちゃくちゃお腹空きすぎて、スーパーに行こうと思った、スーパーの駐車場で焼き鳥を売ってるおじさんがいてて、めっちゃいいや焼き鳥、なんか食べ歩きしようと思って、焼き鳥やってますかって言ったら何本って言われて、いや1本お願いしたいんですけどって言ったら、1本かいって言われてははーって、何それって、なんか店員さんってそんな対応するんやってちょっと僕びっくりして、でなんかいつ焼けるんかなって待っとったら、何円って言われて110円みたいな言われて、めちゃくちゃ申し訳ない、お金にめちゃくちゃ申し訳ないんですけど、110円ちょっと投げちゃったっす、ポイって、ほんまにお金に申し訳なかったんですけど、なんか体がなんか無意識に動いたというか、はい、まあそれぐらいちょっと嫌悪感を覚えてしまったっていう。でそういう幼馴染と帰る時に言ってて、めちゃくちゃ愛想悪い人ばっかりやったなっていう話をしてて、でこれってなんか商売、なんか人で商売するもんじゃないんって、なんか会話して面白かったってなったらこれ買いたいってなるはずないけどなっていう話をしてて、でほんまそうよなってっていう話をしてたんですけどね。で帰る時に、ちょっと待って、これ萌えに話したかもしれへん、その時に僕剣出しちゃってる、もしかして、いやそれは聞かないでください、よろしくお願いします。でその話をチャット GPT で調べたら、寒い地域なんであんまり口を動かさないとか、あんまり口数を喋らないとか、あんまり外に出ないとか、コミュニケーションそこまで取らないで真面目が正しいとか、そういう環境らしくて、あなるほどなと。だからなんかうるさいやつ、僕らみたいなうるさいやつらとか大声なやつらとかってちょっとなんか怖がられたりとか、嫌がられる、逆に嫌がられるみたいな感じなんかなってちょっと思ったんで、僕絶対にそこの土地柄に合わない、そこが悪いってわけじゃなくて合わないって思いました。 でそれとは別で僕兵庫県の一番上の方木の先に行ってきたんですけど、木の先に行った時に、なんて言ったらいいの、なんか何十分、1時間忘れた、2時間3時間忘れたけど、レンタルでなんかそのサイクルできるみたいな、で、あのバイク、軽いバイクかトゥクトゥクっていう3人乗りのバイクみたいなやつか選べるみたいなんで、そこでなんか申し込みして行ってきたんですけど、そこの人がめちゃくちゃ愛想よくて、乗れるまで練習していいですって言われて、そこは時間に入らないんでみたいな、で、遅れるんやったら電話くださいって、遅れてもその追加料金取らないんで事故をしないでください、安心してなんか落ち着いて帰ってきてくださいって、焦るとやっぱ事故しちゃうんでって言われて、絶対電話してくれたら遅れて大丈夫ですみたいな楽しんできてくださいっていう、もうなんか気になることあったらすぐ電話してきてみたいなめっちゃ優しくて、んでなんか なんやったかな、写真なんか撮ってきたら、それをなんかもしこっちのインスタグラムで投稿していいんやったらチェキにしてあげるわみたいな言われて、でなんか好きなやついっぱい送ったんですよ公式 LINE に。ほんなら本当は1枚やと思うんですけど、うーんって言いながら2枚どうぞみたいなこんなに愛想いい人おるんやと思って、いやだからやっぱ こういうのよなってちょっと思ってしまって、いやこういうのがあるとまた来たいって思うし、口コミもよかったら書いてくださいとか絶対書きますってなって、めっちゃ星5つですよ、めっちゃ愛想よかったし、なんかどうやったって最後聞いてくれて、めっちゃよかったやんみたいな、でこの後もこの先なんかこんなんあるから行っておいでねみたいな、いろいろ地図渡してくれて、でここがおすすめみたいなもう仕事外のはずなんですよね普通に考えたら、もうお客さんとしてももう帰ってきたし終わりなんですけど、最後までちゃんとお客さんとして見てくれるっていうか、なんか友達みたいな感じで喋ってくれて、そうめちゃくちゃよくて、ほんまにこういうのがやっぱりいいっすよね、人ってコミュニケーションが大事だと思うんですよ。なんかこの人面白いなと思ったら、その人のなんかお店の何かを買いたくなるし、何も興味なくても買いたくなるっすよね、そういう人のお店やったらってなるんですけど、めちゃくちゃ不愛想やったらどんだけいい商品売っててもなんか他のとこで買おうかなってなんか思っちゃうんですよね。だからなんかほんまに人って大事やなってめちゃくちゃ思いました。でもって関西はやっぱりいい、めちゃくちゃ愛想いい、関西っていう一括りにしたらダメですけどね、もうめっちゃやっぱりなんていうんやろ、商売の街っていうだけあって、皆さんなんかやっぱりよく喋ってくれるし、コミュニケーション取ってくれるし、で僕が住んでるところ尼崎なんですけど、尼崎って結構治安が悪いって有名なんですけどね、僕はもともと尼崎に住んでなかったからこそ分かるんですけど、全然治安悪くないしめちゃくちゃいいところで、なんなら皆さん距離が近いから怖がる人が多いんかなってちょっと思ってしまって、結構みんな下町って感じ、昔ながらって感じの人たちが多くて、結構距離が近いんですよね。だめっちゃ喋ってくれる人が多いっていうイメージなんで、だからいいんですよね、だこういうのみたいな、仲良くなって、えありがとう、ほんなこれ買うわみたいな、そういう街なんですよね。そういうコミュニケーションめっちゃ大事やなと思って、なんか全然友達でもなんでもないのになんか友達になっちゃってるみたいな、その時はっていう関係性がめちゃくちゃ素敵やなって思ったんで、やっぱり僕はね、関西というか兵庫県大阪というかね、もうその辺から離れられないですわ、大好きですそういう関西人が、ありがとうございます。なのでぜひね、関西じゃない方も一回よかったら遊びに来てください。ただね、何やろ、濃いしで、関西弁もちょっともしかしたら怖いって感じるかもしれないでね、地域によってはなんで、そこはちょっと頭に入れながら、頭の片隅に入れながら、めちゃくちゃ優しい人たちなんで、怒ってるわけじゃないんでね、喋り口調がね、めちゃくちゃ優しいんで、ぜひぜひ皆さん関西に遊びに来てください。尼崎もめっちゃいいところです。大阪と神戸とっていうので、その間に尼崎とか西宮があるんですけど、やっぱりどうしてもね、神戸に行こうってなっちゃったりとか、大阪行こうってなっちゃったりとかして、電車乗ると通り過ぎちゃう場所なんですけどね、めちゃくちゃいい場所なんで、西宮も尼崎も芦屋 西宮、尼崎があるんですよ。神戸と大阪の間に、はい、ぜひ遊びに来てください。はい、ということでこんななんか話で終わっちゃうんですけどね、どうしても伝えたいっていうのがありました。人間がすごく大事というか、ね、やっぱりコミュニケーションを取ってこその人間だと思うんでね、喋れるのって人間しかいないんでね、言葉を使えるというのが、はい、なのでやっぱり仲良くニコニコスキンシップを取れたらいいんじゃないかなと思うので、僕も今後もこれからもずっとコミュニケーションは大事にしていきたいと思います。皆さんも大事にしていきましょう。はい、ということで、この辺で終わりにしたいと思うんですけども、はい、先ほども言ったように今年度最後のラジオとなります。はい、皆さん本当に今年もお世話になりました。来年からもねまだ続けると思います。はい、僕のなんていうんやろ、もうええわみたいな、なんかたまにスイッチ入っちゃうんですよ、もう終わろうかなみたいな、急にスイッチ入ることがあるんで、そうならなければ、はい、続けさせていただきたいなと思います。ほんまに気まぐれ、僕自分でコントロールできないんですよ、こういうのがね。はい、なので本当に来年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで皆さん良いお年をお迎えください。ではさようなら。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校師専門の求人求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局第3の居場所スタジオよりお送りしました。Radio Cabinet。You know, baby, you've got too many choices.